与えられているのは、新約聖書のマタイによる福音書の第11章の28節から30節です。新約聖書のマタイによる福音書の第11章の28節から、30節です。新約聖書の第17ページでありますが、お読みいたします。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを負うて私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからで、私たちはこのマタイの11章の28節から30節をいただいて、今年1年歩んで、いきます。その中で、1月はこの聖書の箇所を、5回、毎週ですけれども5回にわたってこの読んで、説教の中で読んでいきたいと思っています。ここから丁寧に、味わっていきたいと思います。今日はですね、私に学びなさいとイエス様がおっしゃったそれの意味を、ここから読んでいきたいと思っています。皆さん、このキリストに学ぶ、イエス様に学ぶってどういうことだと思いますか？ご存知の方が多いと思いますが、私の名前は学ぶであります。子供の頃ですね、この名前があんまり好きではありませんでした。なんだか勉強ばかりしているみたいで、スポーツとかアートとか苦手なもんですから、学ぶ、よく学校の先生でそういうことを、先生のことを言う先生もいましたね。学んでばかり生きちゃダメだと、ちゃんとたくさん運動してたくさん遊べ、そういうふうに言われました。まあ遊んでばかりいたような覚えはあるんですけれども、名前がそうなのと運動音痴だったので、そういうふうに言われたんですね。もっとなんか強しとかですね、勇気とか、そういう名前が良かったなというふうに思うんですが、まあ運動神経が運動音痴な強しくんとか、怖がりの勇気くんとかですね、それだとまた困るでしょうから、いいのかもしれませんけれども、またいろいろ言われてしまうから、それだから学ぶでいいのかなというところもあるんですが、まあそんなわけでですね、学ぶっていうのはお勉強ばかりしている、お勉強しているっていうイメージがあるかもしれません。私本当にこの聖書の言葉、実は私の両親はこの聖書の箇所から私の名前をつけたそうでありますが、この学ぶという言葉は普通はお勉強しているという意味だと思われますね。ですからある人々はこの私に学びなさいというのは、イエスから教えを聞きなさい、イエスの教えを一生懸命学びなさい、そういうことだと理解することもあるでありましょう。今の私たちの立場からすると、一生懸命聖書の勉強をして、聖書の言葉をたくさん覚えて、聖書の背後にある歴史をしっかり叩き込んで、イエスがどんなことをしてくださったのか、どんなことを言われたのか、それはどんな意味なのか、本当にそれを一生懸命勉強する、それがすぐわかる、たくさん覚えている、そのことの大切さをこの聖書の箇所から受け取られる方もおいでだと思いますね。間違ってはないと思います。本当にイエス様が私に学びなさいとおっしゃったときに、イエス様の言葉から学ぶ、イエスの言葉に聞いていく、聖書を本当に私たちは学んでいく大切なことであると思います。私たちがどんなに聖書を深く知っても、これ以上もう私はもう十分です、そう言える時は来ないと思います。本当に私たちはどんなに深く聖書を知っても、これ以上知る必要ないってことはない。本当に謙虚にこの聖書に聞いていく、この聖書から教えられていく、特にイエス様がどんなことを語られたのか、どんなことをされたのか学んでいくことは本当に大切なことです。 私たちが礼拝の中で本当に何度も何度もイエス様の生涯について読んでいく、何度も何度またこの話、また同じところ、またこのところ、私たちは思うかもしれませんけれども、本当にイエス様の生涯についてたくさん学んでいく、見ていく、この、まあ、知的な意味も含めて学んでいくことはとても大切なことだというふうに思うのであります。いや、でもそれだけじゃダメだろう。本当にそう思いますね。で、それはそういう机の上の勉強ではなくて、イエス様の歩み、ここにあるようにイエス様がへりくだって歩まれた、人として歩まれた神様であられるのに自分の立場を捨てられた、イエス様は本当にへりくだられたんだ、そのイエス様の姿に学ぶ、イエス様の生き様に学ぶ、そういう意味もあるだろうと思います。身を低くして謙遜になって歩む、そういうことだと理解する場合もあると思います。一歩深い読み方でありますが、単なる知的なイエス様はどんなことを言ったのか、イエス様はこんなことをおっしゃった、それを学ぶ以上に、イエス様が生きられたように私たちも生きる、イエス様の生き方に学ぶ、それはとても大切なことでありましょう。イエス様が謙遜に歩まれたように、私たちも互いに謙遜に歩む、イエス様がご自分を与えたように私たちも自分を与える愛を持たせていただく、本当に自分を与えて人を愛しましょう、それは素晴らしいことです。しかし、もう一つの読み方があると思います。今日はそのことを中心にお話をさせていただきたいと思いますけれども、それはですね、前後関係、特にこの最初の重荷を負って苦労している者、疲れている人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、という言葉につながってくる読み方です。また先週お話したように、私は柔和で心がへりくだっているってイエス様がおっしゃったのは、私のような本当にこの謙遜な歩みに見習いなさいということのという意味というよりは、私は痛みや悲しみがわかるから、あなたの痛みや悲しみがわかるから私のところに来なさいという意味であることを念頭に置いて、ここを読むとどういうことになるかというと、あなたはあなたの痛みを知っているこの私のところに来なさい、私は疲れない歩みをしているんだって、あなたの悲しみを知っている私は重荷を下ろした歩みをしているんだ、その私から歩み方を学びなさいということです。こういうことを言うのは私だけではなくて、本当にあの聖書の説明をしている本を読むと本当にそれは出てきます。このような読み方で聖書を訳した人がいます。聖書をもう本当にその本当の意味を汲み取って訳する訳があります。英語の聖書だといろんな訳が出ていますが、先週の週報のコラムの方でその本の紹介を、その方の本を紹介したんですが、ユージン・ピーターソンという人がいます。ユージン・ピーターソンという、まあ、今は80代の先生でありますが、その先生はですね、メリーランド州で30年間にわたって牧師をしていらっしゃいました。その先生が、その後、バンクーバーのリージェントカレッジというとても素晴らしい働きをしている、今、素晴らしい働きをしている進学校があるんですが、その聖書大学で先生をされた方であります。その方が、ザ・メッセージという聖書の訳を出されました。その序文には、こういうふうに書かれています。先生がですね、あるところでガラテヤの信徒への手紙、ガラテヤ人への手紙を説明しているときに、このクラスの人たちはですね、私がこの言語のギリシャ語の聖書を読んで学んだときに感じた生き生きとした、この直接心に訴えかけてくるこの素晴らしさを感じ取ってない、そのことに気がついた。本当に元々の聖書ってすごく生き生きとしてて、元々の聖書ってすごくダイナミックでワクワクするんだ。 そこでこの元々のギリシャ語で読んだ時に感じる感覚をそのまま英語で表現したいと先生は思ったそうであります。言語の持つリズムとか言い回しとか、それを英語に置き換える努力を先生は始めたそうであります。そしてそれを実現して出したのがザ・メッセージという訳なんですね。新約時代の読者が受けたのと同様の感動を私のクラスの人たちにも味わってもらいたいと思った。そして新約聖書、特に新約聖書をさまざまな人たち、すなわち聖書が自分たちにとってはとっても遠い存在なんだ、聖書って難しくて遠い存在なんだという今の生活とは関係ないんだと思っている人たちにも本当に分かってもらいたいとともに、もう聖書のことよく知っている、そして聖書って時代遅れだなというふうに思っている、そういう人たち、そういう両方の人たちに聖書ってこんな素晴らしいって、聖書ってこんなワクワクするんだって、そのことを伝えたい、そう思って私はこの翻訳を出しましたって書いてある。ですからこの訳ではかなり思い切った訳がされています。え、これが同じことを言ってるの？そう思われるかもしれません。でも私もこれを読みながら、確かにこれが書いた人の意図だったんだろうなってことを思わされる。特にこの聖書の箇所はそれを感じさせる箇所でありますが、その訳はこういう訳であります。スクリーンに出すのは自分の仕事ですね。はい、この訳ですね。皆さんの手法の間に挟まれているこのプリントにも同じものが入っていますが、私の英語で読みますが、Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you.Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. あなた、私がこれを日本語で訳すとこんな感じでしょうか。あなたは疲れてますか？ボロボロになってしまってますか？宗教に疲れ燃え尽きてませんか？私のところに来なさい。私と一緒に旅に出ましょう。そうすればあなたは自分の人生を取り戻すことができます。どうしたら本当の休息が取れるか。私があなたに見せてあげましょう。私と一緒に歩み、私と一緒に働きなさい。私がどのようにするか、私がどのようにするか見てなさい。強制されない恵みのリズムというものがどういうものか学びなさい。私はあなたに重いものや、あなたにぴったりじゃないものを負わせることはしないよって。私とずっと一緒に歩んで、自由に軽やかに生きることを学びなさい。いかがでしょうか。聖書としては重みが足りないとか、重々しさが足りないとか、まあ、礼拝に使うのに、この拡張にかけるとかいろんなことを 言われたりするかもしれませんけれども、でもですね、実際にイエス様の言葉はそんなに重々しいものではなかったでありましょう。本当に疲れてボロボロになって燃え尽きて、もうダメだ、もう私はダメだという人をイエス様は抱きしめるように、さあ私のところにおいで、私と一緒に旅に出よう。恵みのリズムを味わわせてあげよう。経験させてあげよう。そのように私たちを招いておられるのです。イエス様に学ぶ。それは決して肩の凝ることではなくて、主のもとに安らぎ、主のもとで恵みを味わっていく。本当に休みをいただいて、無理じゃなくて、喜びを持って立ち上がっていく、そのようなことなのであります。 ですからイエス様に学ぶというのは決して何を学ぶかというと、先週のメッセージの中の第2ポイントでもお話したんですが、決して何か本当に一生懸命このその鉢巻きをして学ばなきゃいけない、この歯を食いしばって学ばなきゃいけない、そういうことではなくて、本当にイエス様が持っておられた平安に学ぶということです。イエス様の父なる神への信頼に学ぶということです。もちろん私たちは成長しなくていいのかというと、成長させてくださる。でもクリスチャンの成長は、あれができました、これができましたということよりも、イエス様との関係が豊かになっていくということであり、もっと言うならば、私たちがもっともっと神様を信頼することができるようになっていくという成長です。神様をもっと信頼できる、もっと思いっきり信頼できる、そういう成長です。何かあれもできるようになった、これもできるようになったということよりも、神様との関係が豊かになってた、神様と本当に親しい関係になってきた、お祈り楽しくなってきた、平安になってきた、そういうことでしょう。今までは自分の力で頑張ってやってきて、その結果も自分の思い通りにならないと反省して、次こそはもっとちゃんとやろうと思ってきた、そういうことの繰り返しだった。でもそんなところからもっともっと単純に幼子のように神様を信頼して、神様の御手の中で平安をいただいて歩いていく、嵐の中でも神様から力をいただいて、神様から取り扱いをいただいて、神様からの語りかけをいただいて、あの船の中で寝ていたイエス様の平安のような平安をいただいていく、それが私たちの霊的な成長なのであります。週報の右側の方にも書いて、コラムのところにも今週のところに書かせていただきましたけど、私がイエス様に学ぶという時に本当に心に浮かぶ箇所の一つがヨハネの12章です。11章でヨハネの12章はどういうところかって、イエス様がエルサレムに入ってもう人々の注目を浴びたところです。あの11章でラザラが蘇らされて、ラザロ死んでいたラザロがよみがえって、もう人々は大喜びで、もう本当にイエス様すごい、私はよみがえりであり命であるって、もう本当に命の主イエス様の復活の力を見せていただいて、うわ素晴らしい、ホザナーって人々は賛美をしました。そんな中でイエス様に敵対してた人たちはこう言ってます。11章このヨハネの12章のところにこういうふうに出てきますね。あの何をしても無駄だった、イエスに敵対している人たちがね、何をしても無駄だった、世を挙げて彼の後を追っていったではないか、もうみんなイエス様についていったじゃないか、もう一生もう本当に私たちはイエスに反対してやってきた、だけどそれら全部無駄だった、みんなイエス様のことにイエス様についていった、イエスについていった、私たちは無駄だったっていうふうに言ってる。そしてエルサレムに来ていたギリシャ人がイエスを訪ねてきて、先生にお会いしたい、この時代世界の文化の中心はギリシャです、世界の共通語はギリシャ語であります、そのような時代にギリシャ人の人たちがイエス様にお会いしたいってやってきた。弟子たちはもう色めきだった、イエス様の時代だって、いやイエス様の時代が始まったんだ、もう喜んだ、もう本当にイエス様の時代だ、これからはワクワクしました。そんな時にイエス様なんておっしゃったでしょうか。12章の23節にこう書かれています。私が栄光を受ける時が来たって、私が神の栄光をいただく時が来た、私が栄光を受ける時が来たって、これを聞いて弟子たちはもっとワクワクしたでありましょう。イエス様が栄光を受けられる、イエス様が栄光を受けられる、すごい、いやもう本当にイエス様の素晴らしさが現れる、もう本当にもっともっとイエス様の力を表してください。でもそれに続く言葉は驚きでした。一粒の麦が地に落ちて死ななければそのままだけれども、もしも死んだなら豊かに実を結ぶようになる、そのように 言われたのであります。イエスにとっての栄光、イエス様、私これから栄光を受けるんだって、素晴らしいことが待っている、本当に神様の栄光が現れるんだ。イエス様はそのことをおっしゃったときに、それに続けて、そのときに本当になんかもう人々にイエス様素晴らしい素晴らしいって言われることを、イエス様はこの待っていたのではなかった。一粒の麦が地に落ちて、これはもうイエス様がもうすぐ十字架にかかるときです。一粒の麦が落ちて死ななければそれはただ一粒のままだって、その麦が落ちてそのままだったら一粒のままだけれども、しかし死んだなら豊かに実を結ぶようになる、そのように言われたのであります。イエスにとっての栄光は自分を十字架に与えることだった。人々にチヤホヤされることではなく、注目を浴びることではなく、自分を与えることが喜びだったのであります。それは、父なる神との関係で平安をいただいて歩んでいたからであります。皆さん、今日は3つの学ぶということは3つのレベルのことをお話ししました。最初の2つは短く触れただけでありますが、でもこれってみんなつながってるなと思いますよね。知的に知ることが無意味だとは思わない。知的に学んでいくこと、本当に大切なことです。もっともっと聖書を知っていかなきゃいけないなって思います。本当に学んでいくこと大切です。でも、その知的なことだけで終わってたら、何のために私たち聖書を読んでるかわからない。知的に知っていることは、それは第一歩でありますが、大切な一歩かもしれません。でも、それだけで終わってちゃいけない。そのイエス様が生きたように生きる。ああ、自分を捨てた、イエス様、自分捨てたんだ、私も、自分を捨てて歩んでいこう。本当にイエス様のあの愛を私たち持たせていただこう。大切なことです。でも、その一番根本にあるのは何かって言ったら、神様との関係です。本当に神様との関係が、イエス様が父なる神様を思いっきり信頼していたような信頼が、私たちのうちにも、そのような信頼関係を持たせていただく、イエス様と共に歩んでいく中で、イエス様と共に歩んでいく、イエス様、この先ほどのこのザ・メッセージの訳にあったように、私と一緒に歩み、私と一緒に働きなさい、私の横を歩きなさい、私は本当にあなたが私の歩み方を見てなさい。どうしたら本当の休息が取れるのか、私はあなたに見せてあげるから。そのようにイエス様はおっしゃった。そのイエス様の父なる神様との関係を持たせていただくことがどれほど大切なこと、いや、それが本当に根本的なことであり、それが中心なんだってことを思わされます。イエス様は神様との関係の中で平安いただいて、神様との関係の中で本当にこの大丈夫だってものをいただいて、あ、私は私の使命があるんだってことをいただいて、そしてその使命にイエス様立っていかれました。私たちもそこに招かれています。一緒に歩みなさい、一緒に歩もうというふうに私たちはイエス様のところに招かれています。私たちも神様からの平安をいただいて、神様を信頼して、この世の成功とかこの世の注目とか、それはないかもしれない。でも、私があなたを愛し、あなたを支え、あなたと共にいる、それでいいじゃないか。本当にそこに感謝をして、イエス様を信頼して歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、本当にあなたが私たちを招いてくださって、あなたのものとしてくださったこと、ありがとうございます。本当に あなたが私たちを招いて、私のもとで休みなさいと、そして 私のもとで休み方を学びなさい。平安を学びなさい。信頼を学びなさい。歩み方を、働き方を学びなさいとおっしゃってくださっていることを感謝いたします。本当にあなたのもとに生きること、あなたがどのように歩まれたのか、あなたがいただいた平安、あなたが持っていらっしゃった平安、あなたが持っていらっしゃった信頼を私たちも持たせていただけることを覚えて、心から感謝をいたします。神様、どうかこの一年の歩みの中で私たちが徹底的にそのことを味わっていくことができるように、あなたのもとで安らぎ、あなたから力をいただき、本当にあなたのもとで平安をいただいて歩んでいく、その歩みの中に私たちを招いてくださいますように、導いてくださいますようにお願いをいたします。主よ、どうか本当にすべてお一人お一人の歩みを祝福してください。本当に教会今日それとお一人お一人のうちにあなたの恵みを注ぎ、あなたの平安を満たしてくださいますようにお願いを申し上げます。あなたがどうか御言葉通り私たちにあなたの平安を満たしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。